このように聖書は旧約聖書と新約聖書によって成り立っています。旧約聖書は39巻、新約聖書は27巻、合わせて66の書物によって聖書は成り立っています。で、聖書の一番最後の書物はヨハネ黙示録ですね。この黙示とは超自然的な幻による啓示のことで、それまで隠されていたものが覆いを取り除かれて明らかにされることです。よく地域や会社などで功績のあった人を称えるために銅像を建てることがありますね。その取り付け工事の完成の時が来て、出来上がった像を一般に公開する時には銅像の覆いを取り除く除幕式が行われます。その除幕にあたります言葉が黙示という言葉のもともとの意味です。ですからヨハネの黙示録はイエス・キリストの弟子ヨハネを通して神様がご自身の御心を除幕してくださった書物なのです。それは決して不気味な驚々しいものではなく、神様の救いの歴史の完成の時、終末に関する福音が語られている大切な書物です。今から1930年ほど前、主イエスキリストの身からなる教会はローマ帝国の皇帝ドミティアヌスによる激しい迫害にさらされていました。ドミティアヌス皇帝は紀元後81年から96年までの15年間ローマ皇帝として君臨しました。その間ドミティアヌスは自らが神であると宣言して皇帝を礼拝することをローマ帝国全体の国民に強制していったのです。いわゆる皇帝礼拝ですね。そしてローマ皇帝カイザルだけが主であるというキュリオス・カイザルという呼び方を全国民に強制していきました。そのために多くのクリスチャンたちがイエス様は主ですというキリオス・イエスウスと告白して迫害の最中に殉教の死を遂げていったのです。捕らえられたクリスチャンたちがコロシアムと呼ばれる円形劇場の中で飢えたライオンに食い殺されるとか、柱にくくられて松屋にを塗られ火あぶりにされたりして殉教の死を次々に遂げていったのです。そのような激しい迫害の中で教会の行く末が風前の灯火のように見えるときに、神様は超自然的な幻による啓示、すなわち黙示という形をもって教会の本来あるべき姿を示し、教会が希望を持って前進していけるようにヨハネを用いてこの書を書き記させてくださいました。このヨハネ黙示録は黙示文学というスタイルを持って書き記されています。ですから非常に象徴的なものや偶意的なものを借りて述べられています。すなわちあからさまの書き方をしたら、これを手に取って読むクリスチャンたちに対する迫害がいよいよ激しくなることが予測されていたからです。そこであからさまには言わず、象徴的な言い回しで遠回しな言い方で表現しているのがこのヨハネ黙示録の文体なのです。紀元後90年代イエス様の弟子ヨハネもドメティアヌス皇帝から迫害を受けて、エペソの町の南西80キロほどのエーゲ海上にあるパトモスという島に島流しにされていました。パトモス島は南北16キロ東西9キロほどの三日月型をした島で、ゴツゴツした岩石の島なのだそうです。お手元の参考資料の写真がありますが、これはパトモス島ではないんですけれども、まあ、このような当たらずとも遠からず、こんな 漢字の島、島々だったでしょうね。ここは犯罪人が送られてくる流刑の島であり、ここで流刑の人たちは石を切り出して他へ送り出すという重労働を課せられていたのです。おそらくヨハネは70歳を超え、80歳を超えていたかもしれない老成とヨハネがイエス様を信じるその信仰のゆえに島流しにされて、もう来る日も来る日も刑罰として石を切り出すという重労働の日々を繰り返していた、明け暮れていたわけですよね。若い頃はガリレー湖の漁師として重労働には慣れていたヨハネでしたが、いかんせん高齢の身にとって石切り工としての重労働はヨハネの骨身に応えたことでしょう。そのような疲れた体に打ち打って、一章十節に記されていますように、主の日になりますとヨハネは一人神様の御前に進み出て礼拝をお捧げしていたのです。ゴツゴツした岩だらけのパトモス島において誰もいない一人だけの礼拝、流刑の囚人たちの中で自分だけがクリスチャン、神様に心を向けて節くれだった手を上に向けながらたった一人で礼拝を捧げているのです。しかしヨハネの思いの中では、島から80キロほど離れたエペソの町の教会やアジア州の諸教会が時を同じくして主の日の礼拝を捧げている、決して自分は一人ぼっちではない、目を天に上げるとき、これまで迫害の中殉教の死を遂げていった多くの生徒たちが天において神様の御前において礼拝を捧げている、その感動が彼の地に溢れてきたことでありましょう。先ほど司会者にお読みいただきました4章1節を見ますと、その後私は見た、すると見よ、開かれた門が天にあった、そしてラッパのような音で私に語りかけるのが聞こえた、あの最初の声が言った、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。少し前の一章十節と十五節においても、ヨハネが一人礼拝を捧げていた時にラッパのような大きな声、大水のとどろきのような栄光の主イエス様の御声があり、七つの教会に対する幻が示されたのでした。そしてこの四章一節においても同じラッパのような音がヨハネに、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そうと告げたのでした。その時ヨハネの体は地上にありながらも、霊はご精霊に導かれて天の父なる神様の御座を目撃させていたのでしょう。父なる神様の御座を目撃させていただいたのでしょう。その天における神様の御座がはっきりと示されたことは、ローマ皇帝の迫害下にあったクリスチャンたちに非常な励ましを与えたと思われます。このヨハネ黙示録4章には天の父なる神様の御座における礼拝の様子が記されています。ところでこの4章の御言葉を見ますときに、宝石の名前がたくさん出てきて、なんだか抽象画の世界のような捉えどころのないような感じもいたしますよね。しかしこれらは霊の世界のことを、神様の領域における霊の世界のことを物質の世界の言葉で表しているのですから、そこには当然限界があるのはやむを得ないことです。ヨハネは人間の言葉ではどのように表現してよいか分からず、その当時の最高の宝石を持って その様子を表現しようとしているのだと思います。4章2節を見ますと、たちまち私は御霊に捕らえられた。すると見よ、天に御座があり、その御座についている方がおられた。その方は壁玉や赤目ののように見え、御座の周りにはエメラルドのように見える虹があったと記されています。ここに神様の、天の父なる神様のおられる御座とその周りがどのようであるか、さまざまに述べられています。しかし不思議なことに、その御座に座しておられる神様がどういうお方であるかについては直接触れていません。どんなに霊的に深い人でも、人が神様を見るということは許されていないことなんですよね。3節を見ますと、その方は壁玉や赤目ののように見え、御座の周りにはエメラルドのように見える虹があったと記されています。この壁玉とは多分ダイヤモンドのことで、純粋さ、混じり気のなさ、このようなものが入り込む隙のないことを表している言い回しと言えましょう。その方が壁玉や赤目ののように見えたというのは、そのお方が壁玉や赤目ののように見えたということは、神様の栄光と尊厳を意味しておりましょう。また御座の周りにはエメラルドのように見える虹があったと3節に言われていますが、それは慈悲、慈愛を意味しているものと推測されます。ですから、その天の御座についておられる神様は純粋で慈愛に満ちたお方であられますが、ダイヤモンドのように不純物を入れていない、不純物のない罪に対しては一点も見過ごしになさらず、厳しい審判者でもあられることを意味しておりましょう。4節を見ますと、また御座の周りには24の座があった。これらの座には白い衣をまたい、頭に金の冠をかぶった24人の長老たちが座っていたと記されています。先ほど新聖歌471番を賛美いたしましたが、本当にこの曲は先週の告別式の時にも賛美申し上げた新聖歌ですね。本当にこのヨハネ黙示録の御言葉の内容を歌っている新聖歌だな、賛美かなと思わせられています。この24人の長老たちについてはさまざまな見方、見解がありますが、旧約聖書のイスラエルの十二部族を代表する十二人と、新約聖書の十二使徒によって代表される全教会の聖徒たちのことを指すとみなしてよろしいかなと思います。ですから旧約時代のすべての信仰者たちと、新約時代のすべての信仰者たちを代表する24人の長老たちとみなしてよろしいかと思います。次の4章5節を見ますと、御座からは稲妻が閃き、声と雷鳴がとどろいていた。御座の前では火のついた7つの灯火が燃えていた。神の7つの御霊であると言われています。ここで言われている雷鳴というのは、かつて神様がモーセを通して出エジプト後のイスラエル人たちに対し塔の戒め十戒を授けられるとき、シナイ山に密雲が垂れ込め雷鳴が鳴り響き、 全山が激しく震えたと出エジプト記19章に記されていますが、これは神様がおいでになるという神様の御臨在の象徴ですね。そして七つの御霊とは、聖霊が七つの霊であるというのではありません。ヨハネ黙示録の中には象徴的なシンボルがたくさんありますが、そのシンボルの中でも特に数字が意味を持って語られています。七というのはイスラエル人たちにとっては完全数に相当いたします。あの神様による天地創造の御業は7日目に完成されました。そこのところを聖書は次のように記録しています。こうして天と地とその万象が完成した。神は第7日神は第7日になさっていた技を完成し、第7日になさっていたすべての技をやめられた。神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからであると創世記2章に言われています。また7というのは父なる神、子なる神、聖霊なる神の3と、世界は東西南北の4つの要素がありますから、神と東西南北の数3と4を合わせた7という数字が完全数だと理解されます。ですからここで言われている7つの御霊というのは完全な御霊、すなわちご聖霊の豊かな多様な働きと賜物を意味しておりましょう。続いてヨハネ黙示録4章6節を見ますと、御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。そして御座のあたり、御座の周りに前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は牡牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は飛んでいるワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りと内側は目で満ちていた。そして昼も夜も休みなく言い続けていた。聖なる聖なる聖なる主なる神、全能者、昔おられ、今もおられ、やがて来られる方。つまり栄光に輝く神様の御座とヨハネとの間には、水晶に似たガラスの海のような無限の距離が横たわっていました。ヨハネが囚人として島流しにされていたパトモス島からエーゲ海を見渡すと、眺めるとそこには大変美しい光景が広がっています。そうした自然界の状況が霊的な体験にも影響を与えていたのでありましょう。その水晶のような透き通る海の彼方に光り輝く天の御座がありますが、御座のあたり、御座の周りに前も後ろも目で満ちた四つの生き物がいたとここに言われています。この六節中ほどの御座のあたり、御座の周りにという言い回しが、口語訳聖書においては御座のそば近く、その周りには四つの生き物がいたと翻訳されています。ですから水晶より透き通る海の周りを四つの生き物が互いに飛び交って、聖なる聖なる聖なると主なる神様を賛美申し上げているのです。その四つの生き物とは神様を褒めたたえる御使いであろうと思われます。その第一の生き物は獅子のようで、獅子は 野獣の王とみなされます。第二の生き物は大牛のようで、大牛は家畜の王とみなされます。第三の生き物は万物の霊長としての人間のような顔を持っていました。第四の生き物はワシのようで、ワシは鳥類の王とみなされます。つまり神様が作られた被造物の全体としての自然界が、聖なる聖なる聖なる主なる神全能者と神様を褒めたたえ申し上げているのですね。その四つの生き物はその周りと内側が目で満ちていたと言われていますが、それは彼らが絶えず四方を見守っていることを表しておりましょう。続いて9節を見ますと、またこれらの生き物が栄光と誉れと感謝を御座についてよよ限りなく生きておられる方に捧げるとき、24人の長老たちは御座についておられる方の前にひれ伏して、よよ限りなく生きておられる方を礼拝した。また自分たちの冠を御座の前に投げ出していった。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方、あなたが万物を創造されました。御心のゆえにそれらは存在し、また創造されたのです。ここの聖書から、ここの聖書箇所を見て分かりますように、私たちがやがて天国に行って何をするのかと言いますと、永遠から永遠にわたって神様を賛美し礼拝申し上げるようになるのですね。その時長老たちが頭にかぶっていた金の冠は、救われたクリスチャンたちが最後までその信仰を全うした時に神様が私たちにお与えくださる恵みの冠です。神様に従い神様を信じた者に与えられる素晴らしい報酬を共に望み見てまいりましょう。ですから私たちがやがてこの永遠から永遠に神様を賛美し礼拝申し上げる天上の礼拝にまで携え上げられ、そこで神様から喜びの冠を与えられる、そのことが私たちの信仰生涯の大きな目的であるのですよね。そのことを今朝改めて心に覚えさせていただきましょう。ですから私たちが今お捧げしているこの主の日の礼拝は、天の御国における、天の御座における礼拝の予行演習のようなもので、地上の礼拝は天上の礼拝につながっているんですよね。ところでこの10節において、24人の長老たちはその余りもの神様の栄光のまばゆさ、すさまじさのために思わず与えられていた金の冠を投げ出してしまい、そこにひれ伏すようにして栄光の主なる神様を礼拝申し上げたとあります。その神様の慈愛の深さ、神様の恐るべき尊厳の姿、その神様の栄光に輝くお姿を見たときに、自分たちがどんなに賛美しても足りない、与えられた冠さえも投げ出してしまって、その身元にひれ伏すようになるのです。私たちの信じる神様は実にそのようなお方であられます。私たちはこの地上における信仰の長谷を走り終えるとき、地上の一切を脱ぎ捨てて天の神様の御座の前に召されてまいります。天の故郷、天のふるさとにまいります。私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいますと、世のキリスト者たちとともに地上において、また天上において神様の御前に共に 告白申し上げさせていただきましょう。私たちの目指すべき終着駅は天の住まい。数えきれないほど多くの御使いと聖徒たちが神様を褒めたたえ、礼拝を捧げしている神様の御座です。その日その時、開かれた天の門を通って神様の御座の前に迎え入れていただけるよう、今礼拝に相集い心からの賛美を、そして祈りを神様の御前にお捧げ申し上げてまいりましょう。やがて天の御座においてまたお会いすることができましたねと再会の喜びを共にさせていただきたいものです。その日その時、開かれた天の門を通って神様の御座の前に迎え入れていただく時、ああ、あの日あの時読んだ、そして聞いた、あのヨハネの黙示録が言っていた通りだということを経験なさられますようにお祈りします。天の父なる神様、先週の月曜日に故斉藤邦子姉妹のご遺骨納骨式が亀田早通り霊園斉藤家墓地で行われました。そして先週の水曜日に故酒井美子姉妹の告別式が東京会で行われました。人は遅かれ早かれ神様の御心の時にこの地上の命を全うし召される存在であります。願わくはこの地上の命の日々の中でご聖霊の導きのもとにイエス・キリスト様の十字架の血潮と死からのご復活こそ私の罪のため救いのためと信じ告白申し上げ、明確な罪の悔い改めと主イエス・キリスト様に対する信仰の告白をもってあなたの身元に立ち返らせていただき、永遠の命をいただき、神様の家族の一員とされ、安心して喜んでこの地上の命を全うし、あなたの身元に召されて参られますように、お一人お一人をご聖霊様が御言葉の恵みのうちにお招きを導きを守りくださいますようにお願いいたします。愛する主イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。